ジャンボの自分を応援するラジオ。この番組はコンプロネットのセルテック株式会社、ヤマト漢方センター田辺薬局以上の提供でお届けします。はい、皆さんこんにちは、ジャンボです。今回も聞いていただいてありがとうございます。ジャンボの自分を応援するラジオ、ですね、これ放送の回数がね、今何回目なんですかね、100何回とかなってるんですかね。ですね、前回の、宮子さん、それから斉藤幸男先生お越しいただいた収録回がですね150回になりましてですね、ちょっとね未公開も含めるとね40回50回近くあるのかな。これいつかちょっとですね、お宝音声でなんかちょっとね、秘密のプレゼントみたいな感じしようかなと今思いついてしまいました。この方はどんな意見を持ってるんですかね、ちょっと聞いてみましょう。みやこさん。
はい、どうもこんにちは、みやこです。
もうハマってます ね、
ちょっとね、全然周りの反応わかんないん
で。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いつもありがとうございます。みやこさん、150回ですよ、収録。
すごい ね、
ね、
ね、僕あのこの前ね 100回目の切り番、
そうですよ、放送100回目 ね、
ね、ありがとうございます。宮
子さんありがとうございます、ね、なんかこう節目節目で ね、 なんかね、いつも宮子さんとご一緒させていただいてて、
いやいや、
ね、
もう光栄の至りです。
もうね、2人付き合ってるんじゃないか説が ね、
ね、
ちょっと出てますけど、
そんな気さらさらないですけども。
あららら。ということで、
いやいや、
はい、宮子さん今回もよろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いいたします。
前回に引き続きまして、またゲストの方に宮子さん、はい、お越しいただいてるんですよね。
はい、そうなんです。
またご紹介を宮子さんからいただいてよろしいですか。
はい、僕の大先生であり、本当人生の、マスターというんですかね、もちろん仕事の上でもそうなんですが、本当に僕の尊敬する大好きな、日本メンタルエステ協会理事長であり、メンタルエステスクール代表の斉藤幸男先生です。
こんにちは。
はい、こんにちは。
斉藤幸男先生、
はい。今回もありがとうございます。
ありがとうございます。遊びに来ていただきまして。
よろしくお願いいたします。
幸男先生、早速なんですが、はい、今回から聞いていただいている方もおられるかもしれませんので、
はい、
今どんなことをされておられるのか、ちょっと簡単に教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、メンタルエステスクールと申しまして、
はい、
メンタルケアのできる養成 の、 あのセラピストの養成のスクールですね、
うん、
ま、あの自分のために来てくださってる方もいらっしゃるんですね、うん、やっぱり自分の軸をしっかりしたいとか、うん、まあ、それで結果、まあ、多くの方たちに笑顔になってほしいって思われる方はセラピストのコースにがあったりとか、うん、あとは最近経営者の方たち向けの個人事業主、中小零細の経営者向けのプログラムも立ち上げました。
なるほど、はい、あのセラピストってね、そのいろんなセラピストさんおられると思うんですけれども、はい、メンタルケアのできるというね、
はい、
キーワードがあったと思うんですが、
はい、
前回の収録でですね、もうそのメンタルありきだよと、
はい、
いうところですね、宮子さんね。
そうなんです。
強烈にお話をねしていただきましたよ。
そうなんです、
ね、
でも、まあ、それがあるからこそ、
うん、
あの何事にも 迷ってもいいんだけど、迷わなくなるし、
うん、
悩まなくなるし、
うん、
で根幹は僕なんかそこのような気がしますね。
メンタル、
はい、だからノウハウとかそういうなんかマニュアルとかそういうことじゃなくて、大事なことはそこのメンタルさえあれば、あればというか、メンタルがしっかり軸が整っていれば、なんか少々のことではなんか動じないし、で結果うまくいく、なんかそんな感じがしますよね。
まあ軸は大事、
はい、
軸ね、
はい、
ね、自分をしっかり持つみたいなことはやっぱりよくね、いろんなところでこう聞かれる言葉ではあるんですけど、
ね、
なかなか ね、
まあ、ね
こうね、フラフラフラフラやっぱり幸男先生しちゃう時ってどうしたらいいですかね。
そうですよ ね、
ね、
あのね、やっぱりいろんな情報に惑わされてる、うん、
情報 ね、 ね、今ねスマホがあり、
はい、
パソコンがあり、はい、ね、本があり、いろいろ ね、
ね、
情報いっぱい、
究極、
はい、うん、
揺れないっていうか、
うん、
自分を信頼することなの、
うん、
もう究極そこに尽きるんだけど、なかなかそこに至るまでにいろんなものはもちろんありますよね。
まあそうですね、
はい
はい、
自分を信じるってね、本当に言葉で言っちゃうとね、
簡単だけどね、
そうなんですよ、ね、軽い、ああ知ってる知ってるって思わず言っちゃうんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりね、
うん、例えば、
はい、
何か決めました、
うん、
そこに後悔をする、
うんうんうん、
っていうことってありません？
ありますね。
うん、私以前はすごい昔はね、うん、3日経つと後悔したの。
ん
何かを決めました。で3日経つと後悔するの。
ほうほうほう。
それは何でかというと、うん、多分左脳が、うん、要するに考える脳が動き始めるから、うんうんうん、感覚であこれやろこうしようって勢いで行くのその時は、う
ん、なるほど。
で3日経つとだんだん冷静になって自分の考える脳が動き出すの。
分析しちゃう。
そう、うん、そうすると、うん、これはやっぱり概念ね、いろんな概念を考えながら、いやお金もかかるし、うん、ここに時間投入するし、うん、先どうなるかわからないしとかね、いろいろ考え始めるの、うん、だから私のパターンは多分それが分かってて、うん、こう本質的に、うん、もう引くに引けない状況をいつも作ってきてた。それで前進してきたみたいな感じですね。
なるほど、
はい、
あのねご自身のその思考のパターンというかね、
パターンが多分どっかで分かってるんでしょうね。
そ
ういう
3日経ったらこう来るみたいな、
ね、そうそう、だいたいね何事をするにも3日経つと後悔してたね昔は。
でもそこでねすごいなって今僕は思ったのが、はい、その感覚で決めてやっちゃうわけですよね。
そうです。
そこがやっぱりね、うん、もうその幸男先生らしいと言ったらあれなんですけど、すごいなとやっぱ思いますよね。
だからそこは自分を信頼してるんでしょうね、うん、
そこ、うん、
そこなんだと思うんです。
そう、うん、
でやっぱり3日経つとちゃんといろいろ考えてい
ろいろね冷静に
冷静に、うん、今はそれはもうそれすらもなくなったんだけども、うんうん、でも昔はそうでしたよ、う
ん、でもそれでももちろんいいわけですよね。もちろん
いいわけです、うん、だって迷って当たり前だし、
ね、です、
うん、でうちの場合は夫がそんなん決めたんだからいいじゃないっていう、うん、
あ、
人だったの。
ご主人がそれ言ってくださると本当心強いかもしれないですね、
うん、だから私たちは、うん、私も宮古さんもそうなんだけど、はい、やっぱりそれのこう、うん、あ、夫の代わりをしなくちゃいけないみたいな
ね。そうだね。そう
世の中に。
そう
なるほど。
そう
か、経営者の方がね、社長先生に相談来られたら、その時決めたんでしょ。
もちろん
それはもう昔から伝えてるんですけど。でもやっぱり迷うっていうのは人間誰しもあること、あって当たり前だよね。
もちろん、うん、だって迷わないと人間じゃないじゃん。人間だもの、うん、
人間だもの。改めて伺いますけど、迷っていいわけですね。
もちろん、うん、みんなね、うん、こんな迷ってるからダメなんですとか、
そうそう、
おっしゃられる方多いんだけど、そうそう、なんで何がダメなのって聞くの。
そっか、
何がダメ、どうしてダメなのみたいな、
うんうん、
迷うの当たり前だよねって、
うんうん、
その迷う時間が少しずつ短くなっていけばそれで OK じゃないですか。
なるほど、
そうですね、うん、
そうかそうか、そうか、
そう、
社長先生の場だったら3日だったのが、
そうそうそう、2
日半になり、
そうそうそう、2
日になりみたいなね、
1日じゃもう何にも考えなくなった、
そうそうそう、感じになったんでしょうね、うん、
そうそうそう、
だからストレスも同じ。
そうですね、
結局こうなんかバーンと来て、うん、うわどうしようって1週間引きずってたものが、
うん、
だんだんね、最終的に一瞬で切り替えができればいいわけじゃないですか、うん、
そうか、
うん、
そう、ストレスなんてみんな受けるのよ、
うんうん、
私自身もそうだし、宮子さんもそうですよね、
誰しもですね、誰しも、
うんうんうん、でもそれがね1ヶ月間ずっとそれが悩んでたものが1週間になったらこれだけでも楽でしょ
う、うん、すごい、うんうん、前進ですね、
うん、でこの1週間が3日になったらもっと楽になるじゃないですか、
うんうんうん、そうなんです、うん、
それが1日だけで済んだ、うん、1時間だけで済んだってなったら、うん、要するに切り替えなの、
うんうんうん、
なるほど、うん、すごいですね。悩んでもいい、反省してもいい、ね、そうやってね、迷っちゃってもいい、
当然当然当たり前、
当然当たり前、力強いお言葉いただきましたよ。
そうそう、でもそこを早くする方法って多分もう日常の中でしかないんですよ、う
んうん、お、宮子さんどういうことですか、うん、
だって日常生きてると、
うん、
いろんなストレスがあるわけじゃない、それはもう大なり小なり、
うん、
それ人によって受け取り方が違ったりとかさ、
うんうん、
してくるんだけども、
はい、
じゃあそのストレスをどう切り替えるっていう、もうそこは練習なので、
お、
なんかもうそこで、ああもうダメだって思うんじゃなくて、うん、じゃあこれどうやって切り替えるとかさ、
うん
うん、じゃあこの悩みをどうやって乗り切るとかさ、
うん、
なんかそこの切り替え、
そうだ、宮子さんのね、うん、お話でね僕今思い出しましたよ、
うん、
あのねそういうのが来たら、
うん、
もう言っちゃうんですよね、
そうそうそう
そう、ああそう来ました、
そうそう、あこれはネタになるってね、
ネタになるぞ、そっちで来ましたかみたいなね、
そうそうそうそう、
とまず言っちゃうっていう、ね、
うん、そうすると自分の気持ちもねちょっと切り替わっていくんで、
うんうん、
じゃあ対処していかなくちゃいけなくなるから、う
ん、対処するのを早くできればそれでいいんだもん、
そうなるほどなるほどなるほど、
そう
か、だからそこにはいろんな角度の見方とかいろいろあるんですけども、うん、まあ客観的に俯瞰して見られたらそれは、うんうん、うん、対処が
早くなりますよね、
うん、お、うん、日常のねところにそういうトレーニングする 種はあるわけですね。
で冷静になると見方が変わってくるんで、なんかね、対局を 見れるようになるんですよ。
お
そうなると余裕が生まれるので、うん、その余裕になんかこう誰かの手助けが入ってきてくれたりっていう、そこの余裕がないと手助けを受けるその余裕、
なんか隙間がないの、キャパがないの、
ないの、
なるほど、
うんうんうんう
ん、だからなるべく例えばよくある話なんですけど、
はい、
受け身だとストレスになりやすいのね、
うんうん、お
言われるとムカつかない、
そうですね、
例えばそこ掃除してって
言われてる方ですからね、うん、イラッとしますね、
そこにゴミが、ね、落ちてる、
うんうん、
それゴミ拾っといてって言われるのと、うん、自分があゴミが落ちてると思って自分から拾うのって、うんうん、同じ行動なんだけど、うんうん、意識考え方とか心は全然違うくないですか。
なるほど、そうだわ、うん、そうだわ、うん、イライラしながら誰かに、ね、言うと言われる方もね、うん、嫌だし、うん、言ってる方も絶対嫌ですよね。
そこで変な喧嘩になっちゃったり、
なるなるなるなる、うん、だし言われた方はそうですよね、そうそう受けるしかないですから 100% 受け身ですよね。
だからそういう時って、うん、もう絶対自分でやらなきゃいけないなとか、うん、もう分かってることだったりとか、うん、あこれ大変そうだな、じゃあ自分から誰かしなきゃいけないんだろうなと思った時は、うん、もう自分から手を挙げたらって、
なるほど、
うんうん、
なるほどなるほど、うん、もうやっちゃうと、
うん、私はそうだからストレスがあんまないの
あんまりない、
結局自己責任になるから、
うんうんうんうん、
あのね昔、家を建てた時に、
はい、
私同居してるんですけど、
はい、
まあこれよく伝える話なんですけどね、まあ、こう新築祝いっていうのが田舎があるわけですよ、
はいはい、
でお友達とか、はい、親戚とか、はい、であとうち同居してる父が詩吟をやってたのね、
うんうん、
でね思ったのよ、こういろんなもういくつかやってて、やった後にいや詩吟の人呼びたいだろうなと思ったので、うんうん、父に、
はい、
まあ、義理の父ですよね、
はい、
詩吟の人呼ぶって言ったら、あいいかって言って、
うん、
で大体20人ぐらいまで私料理全然 OK なので、
うんうん、
で来ます、
うん、
ね、その日が来ます、
うん、
そうすると、まあ、支度をしなきゃいけないから、
うんうん、
まあなんで私そんなことしなきゃいけないのよってやっぱり一生思うわけ、
うん、
でも、
うん、
あ私が言い出したことだ、
うんうんうん、
あもう自分で言っちゃったんだからしょうがないと思って、
うんうん、
もうそこで切り替えが早くできるから、う
ん、なるほど、うんうん、そうか、
だってやるしかないんだもんね、
そう
やるしかない
もうやるしかないんだもん、
だからこれもし言われてやってたら、
うん、
ずっと永遠になんで私がしなきゃならないのとか、
そうだ、
思い続けてるかもしれないの、
う
ん、
そうだ
そうだ、うん、
だったら自分から言っちゃった方がいいよね、
言った方がいいの、これが一つ その切り替えというかの一つのコツですよね、
うんうん、いや今のねお話面白い、そうなんですよね、言われたりされたりするとねやっぱり受け身だからね、うん、もうなんかね 100% 受けるだけになっちゃってね苦しいですよ、うん、でそれがいずれ愚痴になっちゃってね、
は
い、なんで私だけみたいな、ね、
そうそうそう、愚痴を言うっていうのはその人のせいにしてんだよね、
そう
自分のせいじゃない、
ね、ないんですよ、
う
ん、
そうなんですよ、うん、誰々が言ったからとかね、言われたから、
言われたから、
はい、うん、ね
ね、
うん、だから例えば組織の中で、うん、例えば営業目標であるとか、うん、それは会社側の問題じゃないですか、
うんうんうん、
でもそれを自分の目標と置き換えてごらんってよく伝えるんですね、
う
ん、
はいはいはい、
自己目標と思ってやってみたらって、うんうん、そうするとストレスも全然ないし、
やらされ感があるとね、
はい、
やらなくなる、
うん、考え方一つですからね、
うん、
別に周りには何にも分からない
かもしれないですよね、自分でそう決めればいいことなのでね、うん、
今の先生、今のお話僕が営業マン時代に教えてくださなかったのにねえ、
まあ、うちね営業の子も来てるんですよ、
あそうなんです、ね、
自分のために、うん、
あれ
です、そういうコースもあるので、
うん、そうなんですね、でも今のそのね会社の目標も、はい、売上目標も自分の目標として考えるっていうのって、
はい、
一営業マンだとしたって、
はい、
いわゆる中小企業の経営者と同じように、
はい、
その営業の仕事をできるかどうかっていうふうにもし置き換えられたとしたら、
うん、
その営業マンは、
はい、
もうね一挙手一投足変わりそうな予感はしますよ、今の社長先生のお話を伺って、うん、
例えば、
うん、
じゃあ、月1000万目標だとしましょう、
うん
う
ん
う
ん、
で A 君、うん、もう会社が言うからしょうがねえやるよ、
うんうんうん、で昔のジャンボねしょうがねえな、
うん、B 君、
うん、
やったことないけど自分の目標としてちょっとトライしてみよう、
うん、
って思う B 君、うん、1ヶ月後に2人とも800万で、
うん、
万円でした、
うんうん、
でもこの、まあ、会社側の会社が言うからって、まあ、ここまでできれば上等だろうって、
うん、
A 君はもしかしたら思うかもしれない、
うん、
で B 君、
うん、
いやなんで200万足んなかったんだろう、うん、考えるかもしれない。
そうだね。
そうするとその子たちの数ヶ月後って全然違うと思うんですよね。
全然違うでしょうね。
はい、うわあそうだ。
そうだ。
今一瞬ドキッとしちゃった
。昔のジャンボに言ってあげたい。
なんでなんて思ったことなか
った。行った行ったみたいな。まあ行った800でみたいな。
いやでもねすごい。そのなんていうでしょうね。考え方本当に一つだし、はい、その自分どう言ったらいいですか。自分ごとにするというか、はい
う
んうん、そういう感じなんですかね。これどんなことでも当てはまりますよね。
当てはまりますね。
うん、すごいなそれ。
その方が絶対自分の身になるんですよね。
そうだわ。
同じことをやってても、うん、意識が違うと経験の幅が違ってくるから、うん、経験力が違ってくる、うん、力が違ってくるから、
うん、そうだわ、う
ん、はい。
で今そのね社長先生がおっしゃったその力っていうのがね、はい、多分その終わって800万だった時にどう思ったか、はい、ここの思ったこと、
うん、
多分そこが力なのかなと 今、はいね、今のお話で思いましたよ、
うん、そう思います。
どう思えるかというところが力なのかな、はい、いやすごい。皆さんいかがですかね今ねなんかね今のお話すごい分かりやすいですし、うんうん、その例えば主婦の方だとしたって、はい、先ほどの詩吟の方が来られた時に、はい、お料理を作る時の社長先生のお気持ちみたいな、うん、そうですよね。
もう私、ね、本当にあの主婦だし、うん、嫁だし、
うんあ
の
ね、
親もやってるしっていう、うん、でもその日常の中がいかにやっぱり切り替えができていけるかっていうんで、うん、ストレスはすごい軽減するはずなの、
うんうんうん、ということはですよ、
はい、
その例えば毎日ストレスがあってとか、はい、あの人がこう口うるさくこう言うんですみたいな、はい、例えば方がおられたとしたら、はい、ちょっとね、うん、その日常をこうどう言ったらいいですかね、何を例えばじゃあ自分自身で決めてやってますかっていうのをちょっと振り返ってみたら、う
んはい、いいと思います
ね。もうそこですよね。
なんかいいかもしれないですよね。
自分が選んだって思えば、
うん、
ね、あの夫もその環境も、
ね、そうだよね。
ギクとか思ったりして誰かね、うちの奥さんとか思ったりして、
いやあのこれ罰2の僕が言うなって話なんだけどあのいや最初さあんなラブラブで結婚したじゃんって、それがなんでこう生活していくうちにうちの旦那はさとかうちの嫁はさっていう愚痴になるのかなって、これまあ僕はちょっと口はばっとって言えないんですけど言っちゃった
、うん、あのね子供が小さい頃よくあの子供の洋服屋さんに行ってたんです、はい、友達がやってたので、うん、そこでこういるとね、うんうん、結構お買い物に来るママたちが、うんうん、ね、一緒に来ると旦那様の悪口を言ってるの、
うちの子旦那はこうでみたいな、う
ん、でそれを聞いてて、うん、私は、うん、なんだろう、こう最終的にあなたが選んだ相手なのに、うん、自分のプライドはないのかなってすごい思ったんです。
そうだよな、
あの見栄のプライドとかそういうのはいらないけど、要するに自分が選んだんだよねって、うん、その不満があるんだったら直接相手と話をすればいいし、うん、ぶつかればいいじゃない、今それできない人結構多いんだけど、
なるほど。
でも、うん、やっぱりそこで外で言ってその改善策としての相談だったら全然 OK じゃないですか。
OK です
前進するための、うん、でも聞いてた時にやっぱりただの垂れ流しの愚痴だった。
そうそうそう、ただ言いたいだけみたいな、ね、
そう、
で聞いてよみたいな、うん、
だからなんかプライドがないのかなってすごいその時、うん、まだ30ぐらいの時かな私思ったの
プライドもないでしょうし、なんて言うんでしょうね、こう、うん、なんだ、お似合いですよね多分ね、それ、うん、要は、うんうんうん、ね、そうやって外で文句を言うっていうことは、うんはい、それを言ってるのと同じぐらい、うん、それが多分返ってくるわけですから、要は多分お似合いですよね。
だから夫婦でいるっていうことは、
う
ん、やっぱり愛みたらえじゃないけど、
う
ん、エネルギーレベルもある程度一緒なのね。
それ
で合わなくなるから離婚っていうのが、うん、なってくるわけですよ。
また今救われた
これは離婚がダメなわけじゃなくて、これも愛なんだよね、はい、選択の中では。でもやっぱりそこで一緒にいる時ってやっぱりそういう部分だから、本当に相談したかったら相談できる人のところに行ったらいいと思うし、
うんうん、うんうん、そうだそうだ、その通りだ、
大きくうなずかれてる
宮子さん、賛成
なるほど。でもそうか、そうですよね、選んでくる自分ごと、うん、夫婦もそう、これね、まあ、僕は子供がいないんであれなんですけど、はい、親子でもやっぱり そういうことですよね、選んでる自分で、
う
ん、
魂的に言うと、うん、その環境、これ宿命って言われるところなんですけど、はい、自分で選んでやってきたって言われるの、うん、
選んでやってきたんですね。
そうです、
そうなんですね。
そうすると自分にとって不具合のことがあったとしても、うんうん、それは何か経験するために選んできたんだよねっていうところ、
うん、もう自分で選んできたって言ったら本当にね逃げ場がな い、はい、
うん、そうするとね、うん、じゃあ何のためにっていうことが出てくるので、そこが大事なのね、うん、そうするとそこに意味を持つと、うん、やっぱりなんかね、うん、絶対楽になることはあるんです、うんうんうん、だから例えば一時まあ毒親みたいな言葉がありましたね、うんうん、いやでもねこう切り離しができないんだよどうしても、はい、その時はそういやって思うこともあるかもしれないけど、うん、私ももちろん今向き合わなくてもいいよっていう方は結構あるんですね、うんうん、やっぱり自分に力がないと、うん、一番身近な人と向き合うってすごいきついから、うん、
タイミングがね、
うんうん、だから外で力をつけてから、
なるほど、
まあ親御さんがその旅立つ前にできたらいいじゃないっていうことだって当然あるわけです、うんうん、
あ、なるほど、
うん、でもそのね、そのそね、まあ、自分の不具合なんで思うような親じゃないからスパーンって切っちゃったら、うん、でも切ったって、うん、日本の行政って切り切れないから ね、うん、ね、
そうか
切り切れないから
そうか、うん、そうですよ、
親御さんに何かあった時絶対何か行政は探してくるっていうお話も聞いてますので、
なるほどね、
です、
うん、そうかそうか、
ですです、
だから切れないの、だからそれは、うん、じゃあどうして自分があんまり好きじゃない親の元に生まれてきちゃったんだろうって、うん、思うことによってそこに課題が見えてくるの、うん、自分自身の課題が見えてくるので、うん、やっぱりそういうふうに思えたら少しは楽になるから、
うん、そうですね、
そうですよね、
そうです、本当そうだと思います、
本当ね、夫婦関係親子関係、うん、まあ、その会社で言えば上司部下関係、はい、ね、うん、お友達関係もそうですけども、うん、やっぱりそのね、変な話、逃げようと思えばね、縁を切ろうと思えば、はい、今の幸男先生のお話の通り、うん、まあ、多分できますよね、うんうん、はい、いわゆる物理的に、
はいはいはい、
でも多分本質はそこじゃないですよね、
そうですね、
おそらく、
うんうん、特に肉親の場合は、うん、やっぱり魂の縁が深いから肉親になるのであって、
うん
うん、
ね、しかも、
うん、ね、他人様だったらこう、まあ、
まあ、いや、ね、ね、
できるけど、
そうですよ、
ただやっぱりそこに、うん、魂の縁があるからこれだけ地球上人口がいるのに、うん、やっぱり関わる方たちってそんなに多くはないじゃないですか、
そうですよ、
だからやっぱり縁があるっていうこと、う
ん、縁ですよ、うん、これ本当にね、もう何分の1なんていう計算じゃもうね成り立たないぐらいだから今ね僕ら今日3人でこうやって会わせていただいて収録させていただいてるのも、うん、もうね奇跡中の奇跡ですからね、はい、本当 に、ね、うん、
生まれてくること自体が奇跡って言われてますからね、
本当ですよ、うん、でもそれなのにね、なんかそのうちの旦那がとかね、うん、うちの子供がとかってね、
そうそうそう、
言うのはちょっと ね、
まあ、ね、いろいろはあるよ ね、
もう言いたくなる気持ちもわかる、
わかるけど、うん、でもそれを前哨前進していくためのものの方が、はい、うん、絶対本人は早く楽になるんだけどね、うん、
いや今ね、先ほどね社長先生からその課題が見えてくるっていうね、はい、お話いただいたんですけど、もうね本当にこれも考え方一つでね、はい、もうその人のせいに、例えば親のせいにとかしてたら、はい、課題も何もないですよ、
ないですよ、
だってねそのせいにすることで、うん、さっきのそのね買い物に来たママじゃないですけど、うんうん、はい、ストレス発散というか、はい、エネルギーをそっちに使っちゃうわけですから、
はい、
課題も何もないですよ ね、
だからその場でストレス解放になったとしても、
うん、
お家に戻ればまた同じじゃないですか、
うん、また現実がね、
はい、
あるわけですから、うん、
だからその現実から変えていった方が楽になるのは早いのにねって、うん、
いやこれぞ、ね、そうそうそう、スピリチュアルのお話をしながら現実的という、
はいはい、あ、そうそうそうそう、もうそれがもう社長さんなので、
ね、
はい、でも宮子さんもいつもねそのスピリチュアルのお話をしていただきながら、
はい、
ね、目の前で今できることとかね、
そうなんです、そうなんです
、今できること何っていうことをね本当にいつも教えていただいてるんですけど、
う
す、まあ、もうそれしかないですよね、
ないんですよ、
うん、
でもそれが多分、うん、ストレスなくね、
はい、
うん、それこそこう自分の本来の流れというか、
うん、
そこになんか乗っていける方法じゃないのかなって思うんですよね、
流れですよ、
流れ、
宮子さんいつも言っていただいてますよね、
うん、
じゃあどうしたらその流れに乗れるんですかと、
はい、
いうふうにやっぱ質問を僕らはしたい、
ところなんでしょう
けど、ところなんですが、
いやいやもうみんな乗ってるんですよ、
乗ってる、
もう本来の流れには乗ってるんだけど、そこをどう捉えるかだけの違いなので、
うん
うん、だから今仮にうまくいってなかったとしても、それはあなたの流れなので、でもそれはきっとうまく乗り越えられることなんだよねっていうところですよね、
経験系ね、経験なの、
経験、
経験、
体験、
体験、
体験、経験、 もうだってそれをしたいがためにこの世に生まれてきてるんだもん僕たちは。
だからあのうまくいくだけだと絶対考えないでしょ頭使わないし知恵も使わないから。
そうか、
そう、
うまくいかないからこそ知恵使うでしょ。
使うんだよね、必死に考えらね。
だから先ほどのね、その前回社長さんに教えていただいたその、ね、困っておられる経営者さんも、うん、そういう今状況ということは、うん、知恵をね、
使いなさい、なさい、
うんうん、使いなさいと、
う
ん、あなたの今置かれている状況も、うんね、自分で選んだ結果なんでしょうと、うんうん、
そうだから私、ね、前回お話ししたその、まあ、リーマンショックとかね、うん、経験してきたって言ったのは、うん、リーマンショックのビフォーアフターは私自身を見ると、うん、メンタルの強さは全然違う、
うん、
それはバブルの崩壊の時より
も時よりも。だってバブル崩壊の時はまだ自分たちでどうにかできたもん、
まだちょっと余裕あったんですね、うん、
でその後のものだから、うん、だから昔からね強いとは言われてた、うん、でも
でもまあね、うん、
でも、うん、もっとだからそれは今自分がこうやってスクールで皆さんにお伝えさせていただいてる、うん、その役割をもらってるからだなって思ってる。
いやー来たそこですよ、うん、だってそこを経験されてなかったら、うん、今ねスクールでお話できませんから、
うん、
社長先生、
はい、だからもうそこに自分が経験してきてることなのでそのメンタルのあり方はね、
そういうことですよ、
はい、だから皆さんにもそれ言えると思うんです、うん、それぞれの環境の中で。
僕らにもですか。
そうです、もちろんそうです。
お
でも今ほらジャンボリンはそうやってやろうとしてるじゃない。いやそうなんです。
いや本当そうです。そうなんですよ、うん、このねラジオ自体もそのそうそうそう僕もやっぱり大きなチャレンジでいつもね宮子さんにもお伝えさせていただいてるんですけど、うん、ねこういうのをやらせていただいたからこそ、
う
ん、
そうそうそう、
ね、だと思いますよ。
とんでもないところに行こうとして
る。そうそうそう、
次の扉が完全に開いていく。
ありゃ
あ、ありゃ
あ、お尻がちょっとムズムズ。いやでもねそういうどう言ったらいいですかね、現実的なところ、うん、ね今やれること、うん、きちんとね自分のその課題、はい、
うん
に逃げずにね、うん、ちゃんとやっていくっていうね、もう本当にね、うん、あの前回昨年社長先生にお越しいただいた時も、はい、多分こういう話になったと思うんですけど、
そうですね、
非常にこうね、
う
ん、分かりづらそうな話って僕らはやっぱこう先入観で持っちゃうんですけど、
うんうんうんうん、
実はね非常に優しくて、うん、分かりやすい、うん、そしてね何よりシンプルです。
シンプルだね、うん、本当に宇宙の流れってシンプルだからね。
シンプルなんですよね。
めちゃくちゃ今それ思いました。
そうなんです、
うん、今の事例も分かりやすくね説明していただいてありがとうございます、うん、
はい、
ということでねまたあの後半も引き続き、はい、幸男先生宮子さんお話を伺えればと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも宮子さんとジャンボはですね、
はい、
あの打ち合わせなく突入、はい、収録するんですよね、
はいはい、
それをですね、はい、なんとあの師匠であられる幸男先生も巻き込んでしまうというこの暴挙に。
いやでも僕ね、
はい、
セミナーとかで、
はい、
あのまあ、お話しさせてもらうんですけども、
はい、
その中で一切原稿を持つなというお教えが来るんですね。
原稿を持つなという、
持ったら叱られます。
うちみんな、幸
男先生本当なんですか。
そうですよ、本当です、本当です。
私もそう、私もちろんそうだし、やっぱりその原稿を持ったってそのようにいかないし、
いかない。
いや、あのね、確かにその通りです、
はい、
で伝わらないんです。
やっぱり会場に来る方のエネルギーを感じながら、
うん、
切り口はまあ自分たちの生きてきた家庭の中のどこかなんだけども、
うん、
やっぱり現場入るまでどこ喋り出すまで何が切り口か自分でもわから
ない。
すごいですね。そうやってスクールで教えてくれる幸男先生ご自身も原稿を持たず、
もちろん
そうです。
そういう感じなんですね。
だから原稿読むことすっごい苦手。
多分ね宮子さんもジャンボも一緒です。
一緒です。
そうですね。
だから今日みたいな声で。
そうそう。
いやなんかすいませんこんな感じで巻き込んでしま
え、なんでなんで、
ありがとうございます。
このスタイルって基本私のスタイル、うん、
好きですよね。
あ、なるほど、そうです、言っていただいて安心しました。ありがとうございます。ということで、幸男先生今回も、はい、いろんなお話を教えていただいたんですが、幸男先生とつながりたい場合ってどうしたらよかったですかね。
はい、メンタルエステスクールで検索していただくとあのホームページとかが出てくるんですが、
はい、
あとは斉藤幸男、斉藤は漢字で幸男はひらがなです。
はい、
フェイスブックであるとかブログもやってますし、
あ、ブログも、
はい
はい、
あとは LINE アットも始めましたので、
出ました LINE アット、はい、今ね僕の周りで旬なんですよ。
そうなんですか、
はい、皆さん登録してくださいね、はい、ありがとうございます、はい、
よろしくお願いします。
宮子さんは、毎度お伺いしてますけれども、はい、どうしたらよかったですかね、
はい、宇宙の流れに乗る経営で検索していただいてもいいですし、
はい、
宮子明でフェイスブックで、検索していただければいいと思います。
はい、
ね、ちょっとごめんなさい、最後の最後になったんだけど、僕のラジオを最近聞き始めた方リスナーさんがいらっしゃって、
はい、
で、まあ、ジャンボリンとはこうやって月1回させてもらってるじゃないですか、
はい、
で幸男先生ともあの幸男先生の幸男の部屋というラジオがあって、はい、でまあ、僕もその宇宙の流れに乗るラジオ局の一環番組であのお話をしてるんですけども、うん、あのね、大ファンらしい、ジャンボリンとの話、僕と幸男先生との話が大ファンらしい、
あら、
すごくいい話、
嬉しいですね。
そしてね、もう一つ嬉しいことが、
はい、
皆さん声が素敵なんだって。
ありがとうございます。
嬉しいね。最初に話せてね、声話
あ、でもね、あの嬉しいですよね。そうやってこう発信を、ね、させていただいてるからこそ、そういうね、ご意見を頂戴できるってね、これは本当に嬉しい、
うん、だからなんかね、あのこれ聞いてて今日の話も、あ、こういうとこが良かったとかさ、うん、なんかそういうところのなんか、うん、ちょっとしたね、
はい、
一言でいいのでいただければ嬉しいなと思って、
う
ん、
そうですね、
番組
のでリアクションいただければと思います。はい、ということで2週にわたりまして、斉藤幸男先生、それから、毎度おなじみの宮子明さんに遊びに来ていただきました。はい、お二方ありがとうございました。
どうもありがとうございました。